新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェ、株式会社モバイルファクトリーの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームや個人のトークンを購入して支援ができるブロックチェーン活用の新しいクラウドファンディングサービス。サッカー、J リーグ、野球、バスケ、アイスホッケー、卓球などのプロスポーツチームのトークンを中心に100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や特典も。ぜひフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。 iPhone の方は App Store、 Android の方は Google Play にてカタカナでフィナンシェと検索してアプリをインストールしてください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。ユニマはモバイルファクトリー運営の日本円決済可能な NFT マーケットプレイスです。イーサリアムに対応しており、NFT の販売はもちろん、事業者に NFT 販売の仕組みを技術提供する SaaS 事業も展開中。日本円であなたの NFT を買い取る新サービス、ユニマ NFT 買い取りベータ版もスタートしました。マーケットプレイスはカタカナでユニマ、NFT 買い取りはユニマカタカナ、買い取り漢字で検索してチェック。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。明けましておめでとうございます。本日は1月5日本年最初の配信となります。それでは今日のニュースいきましょう。オープンシーが約350億円調達、評価額は約 1.5 兆円へ。マイクリのガバナンストークン MCHC 正式上場へ、 MEXC と提携。 NFT 投資専門企業メタバーサル約55億円資金調達。中国が信用スコアに関する法的枠組みを調整化。 FTX にオープンダオ SOS 上場。マイクリがポリゴンと提携、新規ユーザー向けエコシステムへ助成金も。サムスン最新型テレビに NFT プラットフォーム統合へ。村上隆、中止した NFT 作品を来年春再リリースへ。パレットトークンバイビットに上場。NFT アバターサービスメタバとは、大塚愛やホリエモンらのアバター販売開始。
一つ目のニュースいきます。NFT マーケットプレイス運営のオープンシーがシリーズ C ラウンドで3億ドルの資金調達を実施し、企業評価額が約1兆5000億円に達したことが1月4日に分かったというニュースです。シリーズ C ラウンドはパラダイムとコーチューがリードし、新規及び既存の投資家が参加したとのことです。今回調達した資金はプロダクト開発の加速、カスタマーサポートとユーザーの安全性の大幅な向上、NFT と Web3 の幅広いコミュニティへの有意義な投資、チームの成長に活用していくとのことです。またプロダクト開発の加速と UX 向上のため新たにプロダクト VP として芝ラジャラマン氏を就任されたことを明らかにしました。芝ラジャラマン氏はメタからオープンシーに移りビジネス VP を務めていました。メタ以前は YouTube、Spotify、WeWork に在籍していた人物です。そして現在オープンシーがプロダクト開発と UX 向上に関して具体的に注力しているのはブロックチェーンの複雑性を排除する機能と簡素化されたフローを導入することで NFT の参入障壁を下げること、またマルチチェーンのサポートを加速させより優れたツール、分析、プレゼンテーションにより人々が NFT を発見、管理、紹介できるような改善と発表にて説明されています。オープンシーは2021年7月末にアンドリーセン・フォロイッツ・ザ・ショッピファイ創業者らから約110億円を調達しユニコーン企業となりました。そして昨年8月にオープンシーでの NFT の月間流通総額が約3650億円となり、現状 NFT マーケットプレイスとしての1位の座を揺るぎないものとしました。今後様々な NFT マーケットプレイスが創出されていく中、オープンシーがどのように1位の座を守り続けるのか注目です。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズマイクリのガバナンストークンである MCH コイン MCHC が海外暗号資産取引所 MEXC グローバルへ正式に上場することが分かりました。マイクリを運営する MCH 社は MEXC と戦略的パートナーシップを締結したことを1月3日に発表。この提携により同取引所での MCHC 及びレイズ上場について合意したということです。レイズはマイクリに新規参入するユーザー向けに発行される ERC20 規格のトークンです。マイクリでは NFT ヒーローの供給量が制限され、今後も価格が上がっていくことが想定されており、新規ユーザーがマイクリへ参入しづらい状況が見込まれています。そこでマイクリは幅広いユーザーを対象にマイクリのプレイを提供することを目的としたマイクリプトヒーローズレイズマイニングを新たに立ち上げ、エントリーレベルの NFT となる MCH ソウルと、そして FT ファンジブルトークンとなるレイズを1月初週よりスタートさせる予定となっています。なお、すでに MCHC は MEXC にて取り扱いされていますが、これは同取引所のアセスメントゾーンでの取り扱いとなっており、非公式の扱いになっています。そのため今回正式な認可を受けることにより公式の取り扱いとなるようです。MCHC は現在海外暗号資産取引所である BKEX やホットビット、コイン W にて USDT とのペアにて取引が行われています。また分散型取引所 DEX であるユニスワップ V2 でも取り扱われています。こちらは本日1月5日コインマーケットキャップ調べの情報です。なお MCH 社へ確認を取ったところ、これらの取り扱いは非公式であるということです。マイクリを運営する MCH 社は MCH コインの取引所上場に向け設立された新会社です。ダブルジャンプ東京株式会社 DJT より MCH コインおよびマイクリ事業を昨年1月31日に承継をしていました。
続いてのニュースいきます。 NFT への投資を行うメタバーサルが約55億円の資金調達をシリーズ A ラウンドで行ったことを1月4日に発表したというニュースです。このシリーズ A ラウンドはブロックチェーン投資ファンドのコインファンドと投資ファンドのフォックスヘブンアセットマネジメントが共同で主導しました。またその他にもカラボプラスカレンシー、ダッパーラボ、デジタルカレンシーグループ、フランクリン・テンプレトン、ギャラクシー・ビジョン・フィル、ナーボール・ベンチャーズ、NGC ・ベンチャーズ、ラリブル、ロックウェイ・ブロックチェーン・ファンド、シックス・イベント・ファンド、スパルトン・キャピタルなども参加したとのことです。そしてメタバーサルはブロックチェーンのフローや NFT マーケットプレイスのラリブルで新たなプロジェクトを創出していくことも明らかにしました。今回調達した資金は新たな NFT の買収資金、オープンなメタバースを実現するための必須事業の引き受け、ベンチャースタジオ事業の支援に使用していく予定とのことです。またメタバーサルはこれまでにジェネレーティブ NFT プロジェクトのノンスターを、アメリカ合衆国憲法を購入するプロジェクトコンスティテューションダオ、クリプトキティ、レアペペなどに投資を行ってきています。メタバーサルの CEO 兼共同創設者のヨシハッソン氏は次のようにコメントをしています。私たちのミッションを実現させるためにブロックチェーンとテクノロジーの一流の投資家を迎えることができてとても嬉しく思っています。メタバーサルでは文化や Web3 の未来を形成しているクリエイターを支援することでこれを実現します。メタバーサルの社長兼共同創業者であるダン・シュメリン氏は次のようにコメントしています。この資金調達は2022年のメタバーサルのキュレーションと投資能力を大幅に拡大することになるでしょう。私たちの目の前にある投資機会の数々と現在進行中の世界で最も有名なブランドやクリエイターとのコラボレーションの幅に非常に興奮していますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。中国の中央銀行である中国人民銀行が必要に応じて金融信用スコアリングに関する法的枠組みを調整すると述べ、当局がフィンテック企業が収集できるユーザーデータの量と種類に関するガイドラインを調整する可能性を示唆したと中国国営メディアが報じました。中国人民銀行が信用データの収集に関する新たな懸念を鑑み、業界調査を行い必要に応じて政策調整を行うと法政日報が1月2日に報じています。中国人民銀行は同日に信用調査のために収集できるデータの種類に関する新しい規則を導入し、どのような企業に新しい規則が適用されるのかを明らかにしました。また信用スコアリングのライセンスを申請し、ユーザーデータの過度な収集を控えるよう企業に促しました。中国人民銀行の対応の背景として、人工知能、ブロックチェーン、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの技術がこの数年で急速に発展し、個人信用スコアリングによって個々人がどのような影響を受けるか、また個人を保護する法律がないことへの懸念の高まりがあります。また中国全国人民代表大会 NPC の複数の代表が信用スコア領域の成長に伴いその管理に関する法案を提出しています。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX で暗号資産オープンダオ SOS が上場しました。また DEX パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークンパープとの先物ペアも開始されました。 FTX での SOS の取り扱いは12月31日の14時より開始されており、発表によると取引ペアは SOSUSD、KSOSUSD、そして SOS パープ、KSOS パープとなっています。なお、この KSOS は 1000SOS に相当する表示のことです。SOS は NFT コミュニティへの支援や OpenSea での詐欺被害者に対する救済を目的としたプロジェクトです。 2021年12月23日以前にオープンシーで取引したユーザーを対象に、オープン DAO から SOS がエアドロップされました。なお、オープン DAO はオープンシーとは別の組織です。オープン DAO の公式サイトによると、SOS が配布される割合は 50% がオープンシーのユーザーに対するエアドロップ、20% がステーキング報酬、20% がオープン DAO、10% が流動性プロバイダーとなっています。現在 SOS はゲートやクーコイン、バイビット、ホビグローバル、OKEX、MEXC などの暗号資産取引所のほか、ユニスワップ V2 および V3 やスシスワップといった分散型取引所 DEX で取り扱われています。なお時価総額は現在約492億円となっています。こちらの数字、情報は1月5日コインマーケットキャップで調べた情報となっています。なお昨年12月に FTX で暗号資産が上場したのは SOS で10銘柄目となっています。10日にアバランチ、14日にネクスオー、19日にポルカドットとモンキーボール、21日にギルドオブガーディアンズ、22日にレアリーメタバース、27日にプリズムが上場しています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲームマイクリプトヒーローズマイクリがポリゴンおよびポリゴンスタジオとの戦略的パートナーシップを締結したことが分かりました。ポリゴンはイーサリアムのスケーリングソリューション等を開発提供するプロジェクトです。ポリゴンスタジオはポリゴンネットワーク上のブロックチェーンゲームや NFT の開発を促進するための部門です。マイクリは幅広いユーザーを対象にマイクリのプレイを提供することを目的としたエコシステムマイクリプトヒーローズレイズマイニングを1月初週より立ち上げる予定で、今回のパートナーシップによりマイクリはポリゴンスタジオから同エコシステムへのサポートを受けるといいます。またパートナーシップの一環として同エコシステムが発行する ERC20 規格のトークンファンジブルトークンレイズの受け取りに必要なガス代手数料相当のマティックをグラントとして受け取るということです。なおグラント助成金は着金次第コミュニティへ配布を行うということです。マイクリでは NFT の供給量が制限され、今後も価格が上がっていくことが想定されており、新規ユーザーがマイクリへ参入しづらい状況が見込まれています。そこでマイクリはマイクリプトヒーローズレイズマイニングを新たに立ち上げ、エントリーレベルの NFT となる MCH ソウルをスタートし、またマイクリのファンジブルトークンである MCH コイン、MCHC のエントリーレベルの FT、レイズも発行する予定となっています。続いてのニュースいきます。韓国サムスンが2022年版最新モデルのスマートテレビに NFT プラットフォームを統合することを1月4日発表しました。アメリカラスベガスで開催される電子機器の見本市コンシューマーエレクトロニクスショーに先駆けての発表ということです。サムスンのリリースによると、同社のマイクロ LED、ネオ QLED、ザ・フレームの3つの最新モデルに NFT プラットフォームが統合されるということです。また統合された NFT プラットフォームを通じて直接 NFT の閲覧や購入、さらに取引ができる機能があるということです。サムスンは以前よりブロックチェーン暗号資産関係の機能をつけた商品を発表しています。昨年5月にはスマートフォン、サムソンギャラクシースマートフォンズにてサードパーティーのハードウェアウォレットから暗号資産を管理、取引できるようになったことを発表しています。また昨年7月にはブロックチェーン技術を活用した文章の偽造や改ざんなどの問題を解決するサービス、ペーパーレスを発表しています。そしてここからは昨年お休み中に出たニュースをお伝えさせていただきます。続いてのニュースは村上隆 NFT 作品リリースを再発表というニュースです。現代アーティストの村上隆氏が来年春頃をめどに改めて NFT 作品をリリースする予定であることを12月29日発表しました。村上氏は2021年3月アートコレクション村上フラワーズを発表し、同年4月にこの作品を NFT としてマーケットプレイスオープンシーンにてオークション販売を開始していました。しかしその後作品の販売延期及び再検討を発表しました。当時村上氏は自身のプロジェクト延期再検討の理由を NFT の長所を生かしたコレクターオーナーの利便性、作品所有の満足度や安心感を最大化するためと説明し、今後は作品のコンセプトを踏まえ ERC721 や1155のメリットとデメリットを考慮した選択、独自のスマートコントラクトの要否、独自ストアフロント構築の要否、 IPFS の要否などのテーマに対して慎重な検討と議論を重ねた上で、より最適な形式で NFT を提供するとしていました。その後村上氏は10月にデジタルコレクティブを中心に扱う NFT ブランドであるアーティファクトスタジオが企画したアバタープロジェクトにキャラクターデザイナーとして参加していました。村上氏の発表によると、村上フラワーズを NFT で公開するにあたり、独自のスマートコントラクトやプロジェクトの規模について実験的に検討を重ねてきたとのことで、プロジェクトチーム自体も何度か編成が組み直されたといいます。また NFT 作品公開に向け、先ほどお伝えしたアーティファクトのプロジェクトへの参加は有意義な経験で学びがあったと村上氏は伝えています。 村上フラワーズ販売の進捗については引き続き公開されていくと発表されています。なお、村上フラワーズは村上氏の代表作であるお花をファミコン文化創造の起源への承継を想起させる 24×24 ピクセルのピクセルアートとして仏教で欲望を表す数字108の作品をリリースするコレクションとなっています。続いてのニュースはパレットトークンバイビットに上場というニュースです。パレットトークン PLT が海外暗号資産デリバティブ取引所バイビットに上場したことが分かりました。パレットトークンは株式会社ハッシュパレットがコインチェックのコインチェック IO を利用して発行し、日本初の IO 事例となったトークンです。パレットトークンのブロックチェーンであるパレットは NFT を発行、管理、流通するためのネットワークとして開発され、8月17日にメインネットをローンチしています。パレットではコンセンサスノードがステーキングの仕組みに基づいてネットワークを運用するコンソーシアム型のブロックチェーンとなっており、コンセンサスノードはパレットコンソーシアムを構成し、パレットに対するガバナンスを行うとされています。なお、国内取引所コインチェックでの IO パレットトークン事前購入申し込みでは、開始からわずか6分で申し込み金額の総額が9億3150万円を突破したことも話題になっています。続いてのニュースは NFT アバターサービスメタバとはです。小説家や漫画家をはじめとしたクリエイターのエージェント事業を展開するコルクが NFT アバターサービスメタバを発表しました。メタバから著名人をモチーフにした 3D ボクセルアバター NFT が発売され、そのアバターが身につけることのできるファッションアイテム NFT も制作されます。そしてユーザーは追ってリリースされるメタバのアプリでアバターに洋服や靴などの NFT アイテムを自由に着せ替えて楽しむことができるといいます。これらのアバターはザ・サンドボックスや VR チャット、クラスターにすでに対応しており、それらのメタバースサービスで利用が可能なマルチユースアバターです。そしてコルクは1月1日19時頃、大塚愛、シーモ、堀江貴文、ドラゴン桜の桜木健二、作家の岸田奈美、ハニーベアーのアバター NFT とアパレルブランドアナスイのファッションアイテム NFT をオープンシーで販売開始しました。なお、NFT がミントされたブロックチェーンはポリゴンとなっています。そしてコルクは今後も様々な著名人やブランドと提携し、アバターやファッションアイテムの NFT を発行していく予定ということです。記事にて新しい経済編集部が株式会社コルクの代表取締役 CEO 佐渡島洋平氏に今回発表したメタバについて取材をしています。ぜひ記事も合わせてご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そしていくつかコンテンツを出させていただいておりますので、そちら紹介させていただきます。まずコネクTVから2本動画が出ています。1月号注目の仮想通貨ブロックチェーンニュースと重要イベントです。こちらの動画ではコインポストの公式ツイッターにて発信した12月のニュースの反響を集計し、そのニュースをランキング形式で発表。また1月に注目すべきブロックチェーン関連ニュース5選を新しい経済のしだれゆうすけとコインポストの鏡隆人が解説しています。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。そしてもう1本コネクTVから動画出ています。こちらの動画では NFT の今と未来を体験できるイベント NFT Weeks 東京で12月10日に開催されたオープニングイベントの生配信アーカイブをお送りしております。このイベントの中ではメタバース、広告、映画、コミュニティ、マーケット ×NFT について専門家とともに解説をしたイベントとなっています。なお NFT Weeks 東京は1月11日までシンクロアートギャラリー銀座店で開催をしております。こちら記事から動画も確認できるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。そして新しい経済の人気企画、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の最新号が出ました。今回はビットコイン初期の 35% のインフレ率、通貨膨張率に関するサトシの考えを小宮重氏の解説とともに紹介しています。今回第5回目となっております。ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。